父からお許しがなければ誰も私のもとに来ることはできない。これは神様に特別に選ばれた人しか神様のとこ行くことできないよっていうふうに聞こえるんですが、そういうふうにとってはいけないんで、選ばれたというふうに信じられる人の告白なんです。自分は信じることができたっていう時に、ああ、選ばれたから、あるいはお許しをいただいたから信じることができたんだなっていうふうに、これ予定説って言うんですが、これを客観的に当てはめると大変なことなんですね。神様は救う人と救われない人を最初から予定して決めてるのっていうふうになっちゃいますから、そういう意味ではないんです。救われたっていう告白をする人が、パウロが言うようにですね、母の胎を出る前から神は私をお選びくださっていたっていう告白になる。そういう意味なんです。だから自分がここに至るのに、もうすべてのことが、いろんなことがありながら、神はずっと共にいてくださって、それを働いて益としてくださり、で、ここに至らしめてくださったんだっていうふうに信じるときに、私は神のお許しをいただき、また選ばれているんだなっていう告白になる。それをだから、他の人にですね、こう簡単に当てはめちゃいけないんです。あなたはもう、救いから漏れた、そういうふうに決まってる人ですよとか、そんなことは絶対ないんで、信じた者の告白なんだっていうふうに受け止めていただきたいんですね。しかし、このために弟子たちの多くが離れ去り、もはやイエスと共に歩まなくなった。ここで離れ去るということが起こるんです。がっかりしてですね。この箇所では、十二弟子が立派な信仰告白をするんですね。その後、イエスは十二人に、あなた方も離れて行きたいかと言われた。ここはちょうど、マタイによる福音書で言うと十六章でですね、フィリッポ・カイザリアの地方、つまりガリラヤからちょっと北西の方に進んで行かれて、リトリートに行った時に、十二弟子に、あなた方は私のことを何というのかって。そうすると、ペトロが模範的な答えをするんですね。あなたこそ生ける神の子、キリストですっていう。それで、イエス様は大変お喜びになって、これを言わせたのはあなたではないよと。神の霊なんだと。あなたの上に教会を建てようっていうふうに言われたっていう、このマタイの16章の話とこう対応しているような気がするんですが、この学者たちによりますと、ここでペトロが十二人を代表してですね、主よ、私たちは誰のところ行きましょうか。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。あなたこそ神の聖者であると私たちは信じ、また知っています。ここでは、マタイのようにですね、生ける神の子、キリストですっていう、初代教会の信仰告白の言葉ではなくて、神の聖者ですっていうふうに言ってる。つまり、まだ100点ではないっていうニュアンスがあるような気がするんですね。ところが、その後でイエスは言われた。あなた方12人は私が選んだのではないか。ところが、その中の一人は悪魔だ。これはイスカリオテのユダを指しているのだっていうふうに書いてある。それは学者の考えではですね、他の福音書ではペテロがこういう立派な告白して、それで最後にペテロがやっぱりイエスは知りません、イエスを知らないって逃げますね。イエスを裏切るっていうそのシーンがあるわけですけれども、それがずっと伝わりつつ、ペテロが教会の中心になってきていた背景があったんじゃないか。だからペテロのことを悪く言うっていうのがちょっと都合が悪いという面があって、悪者をユダにしたのだろうというふうな解釈をしている学者がいます。だからまあそうとも言えるかもしれません。しかし私はそのユダだけが悪者だとか、あるいはペテロだけが悪者 ていうのではなくてですね、このイエスがあなた方12人は私が選んだのではないか、ところがその中の一人は悪魔だって裏切ろうとしているっていうふうに言われたにもかかわらず、じゃあ12分の1の人が裏切ったのかというと、そうではなくて12人全部が裏切ったんです。その代表がユダだった。だからむしろここでですね、私たちは、私はどんなことがあったってイエス様は裏切りませんよ、くっついてきますよ、あるいは教会を裏切ったりはしませんよっていうふうに、その優等生になろうとすることが大事なのではなくて、私たちにはみんな全員漏れなく裏切る可能性を秘めてる。いつでもどういう場合にあなたを知りませんって言ってしまうかわからない、そういう弱さがみんなにあるんだぞっていうことをしっかり受け止めておくことから出発しなきゃいけないじゃないか、ね、だから私は別に教会を裏切った覚えありませんよとかねっていうふうに自分の意識の中で裏切ったりしませんっていう自分の意思だけでは、このイエスに対して死ぬまで忠実に従っていきますっていう言葉が、この弟子たちを見ただけでもわかるわけです。言葉通りに行くわけはない、だから信じますっていうふうに告白しなければならないし、告白するのですけれども、その信じますと言った私がいつでもひっくり返る、何かあったらひっくり返るっていう、そういう弱さを秘めているということをまず受け止めておく必要があると。そしてもう一つは、イエスの十字架というのは全ての人に裏切られた、捨てられたということなんです。にもかかわらず蘇られたということは、神がイエス・キリストの死を通して全ての人を確実に許そうとしていてくださるということです。だからあえて誤解を招く言葉を使いますと、離れ去ってもいいのです。つまりそれぐらいのことで神様はびくともなさらない。もうすでにイエスの十字架においてそのことを経験済み。人間がそんなに確かなものじゃない。で、口で私こそ裏切りませんって言ってるものほど逆に危ないものはない。その代表がペトロだった。つまり心情的にですね、ガッとくっつくっていうことが大事なんじゃないんだと。離れてるように見えてるから遠いのかっていうと、そうでもないっていうことを神様はご存知なんだと。だから私たちはさっきあえて言いましたように、離れ去ってもいいんだよっていう、その目をしっかり、離れ去ってもお前は私の懐の中だ、手の中にいるよって言ってくださる方の元にあるのだ。だからそこで私が離れ去っちゃいけないとか、このままだったら離れ去りそうだなとかっていうふうなことで一喜一憂することはない。もっと大きな許しと愛の中にあるっていうことを受け止めておくべきじゃないかっていうふうに思うんです。だからこの最後のですね、このユダは12人の一人でありながらイエスを裏切ろうとしていた、これは単にユダだけのことではなくてですね、私自身のことというふうに受け止めたいですね。そのいつでもグラグラし、そして自分の都合を優先し、自分の身かわいさで そして一番大事な何かを あげなければならない時に引っ込んでしまう弱さで、都合のいい時だけあなたを信じますっていうふうに言ってるような生ずるい姿にもかかわらず、主イエスはお前も裏切るのかっておっしゃりながら、しかしあの十字架にかかった後、裏切ったペトロをじっと見つめられて、十字架につけられたイエスが、よみがえった後に、まずペトロに伝えなさい、ガリラヤで会えるよっていうふうに言われた。このこと。だから、イエスの言葉にはいつでも最終的に受け止めようとする意識と愛があるっていうことを思うのですね。何日か前ですが、私はテレビでスポーツのところで、あの女性のスキージャンパーの話を見ました。なんか日本では珍しいんだそうですが、でどこもですね、小さい時からジャンプをしていて、中学もやってたんだけど、高校では女性がジャンプをするっていう方向がなくて、小樽工業館なんか、そこにはジャンプ部があってですね、よしそんでならよろしいっていうんで、そこの部長さんが受け入れてくださって、でそこでやり始めたんだそうですが、彼女もスランプに陥ってですね、学校をサボったり、何回か呼び出しを受けたりしたんだそうです。もう変な格好をしたりですね、監督さんもテレビで言ってたんですが、そうですね、あなたもうやめなさいっていう言葉は3度ぐらい言いましたっていう。だけどその後にですね、私はそう言いましたけれども、腹の中はこの子を絶対に仕上げようと思ってたっていうふうに言ってましたね。そこでは一遍やめたらどうってこうわざと言うんだけれども、それはひっくり返しに言えば、お前待ってるぞっていうね、つまり気持ちを変えさせる言葉であったと。私はイエスがお前たちも離れ去るのかっていうふうに言ってらっしゃる。それは私たちの弱さを百も受け止めながら、そして悲しんでいながら、でも最後に十字架で死なれた後に、弟子たちの生活の場であったガリラヤで、おい、そこでもう一度会おうって、待ってるぞっておっしゃる。それが福音じゃないかな、というふうに思うんです。このレントの期間っていうのは、普通禁欲の期間というふうなことでですね、イエス様に従いましょうという決意を固める期間だということなんですが、私はそこでなんかいろいろ我慢したりなんかしたから、おかげでイースターの時には以前よりは信仰が高まったような気がしますっていう、そういう境地になるために頑張るんじゃなくてですね、私はその禁欲とかそういうことってのは、イースターの喜びが高まるためなんだというふうに割り切っていいと思うんです。むしろそこでレントの期間でしっかり受け止めなきゃならないことは、神様が私を許してくださるために、どんなに大きな悲しみと苦しみを負っていてくださるのか、でそれは同時に私たちが現実的に生きる中において、どれだけの人に許してもらい、悲しみを負わせ、我慢させ、忍耐させてきたかっていうことを同時に思い起こすっていうことでもあると思うんです。ね。私はどんなことがあったって家族がどうであろうとイエスを裏切りませんっていう信仰において固まりましょうっていうんじゃなくて、でそういう主観的な確信を高めるんじゃなくて、私が今あるためにどんなに大きな悲しみが背後にあったんだろう、苦しみがあったんだろう、許されるっていうことの中にどれだけの人々が葛藤の中にあったんだろう、そして最大の神様がどんなに私のことを見守っていてくださったんだろうっていうことを 受け止めることではないかなというふうに思うんです。ですから先ほど言いましたように、それは私たちがよしって頑張ろうとすることじゃなくて、離れ去ってもいいっていうぐらいのゆとりを、逆説的ですけどもしっかり受け止めるということにつながると思うんです。遠藤周作さんのですね、あの有名なあの沈黙っていうね、キリシタンの迫害の小説ですが、あの小説が出された時には遠藤周作さんはカトリック教会の中で随分排撃されたんですね。なんというひどい、あれはキリスト教ではないっていうふうに排撃されたんですが、今やっとその遠藤周作さんの言わんとするところが受け止められて、最近もあの安岡翔太郎と井上洋治二人の我らなぜキリスト教徒となりしかっていう公文社から出た本ですが、そういう中でもこう面々と遠藤周作さんのことが書かれてるんですね。その沈黙のクライマックス、これは逆に言えば多くの人、カトリックの人を誤解させ怒らせた言葉です。しかし私は、神の愛は私たちが決めつけなければならないほど狭くて厳格なものではなくて、無限に大きい、そういうものとして受け止めたいと思うんですね。ですからそのクライマックスの場面を引用して終わりたいと思うんです。まあ、ロドリゴ神父が踏み絵に足をかけるっていうね、そこです。司祭は足を上げた。足に鈍い重い痛みを感じた。それは形だけのことではなかった。自分は今、自分の生涯の中で最も美しいと思ってきたもの、最も清らかと信じたもの、最も人間の理想と夢に満たされたものを踏む。この足の痛み、その時、踏むがいいと同伴のあの人は司祭に向かって言った。踏むがいい。お前の足の痛さを、この私が一番よく知っている。踏むがいい。私はお前たちに踏まれるため、この世に生まれ、お前たちの痛さを分かつため、十字架を背負ったのだ。こうして司祭が踏み絵に足をかけたとき、朝が来た。鶏が遠くで鳴いた。お祈りしましょう。神様、あなたは私たちの知恵や知識や判断をはるかに超えたところで私たちを見つめ、そして主イエスキリストにおいて私たちを受け入れててくださいます。どうぞちっぽけな自我にとらわれることなく、時には私を踏みつけていきなさいともおっしゃる、そのイエスの大きな大きな許しと愛の中に生かされてあるもの、その大きさをいつもどうぞ受け止め味わうことができるようにしてください。そして本当に見舞いにへりくだることを通して人々をしっかりと同じように受け止めていくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。